2022年2月15日掲載。新型コロナ飲み薬ワクチンだけじゃない、最速誕生の舞台裏前編。パンデミック発生当初、世界が注目していたのはこれから作られるであろうワクチンのことだった。2020年5月、米国はワクチン開発に数十億ドルを投じるワープスピード作戦を発令する。しかしニュース報道の裏側では、新型コロナウイルス感染症の経口薬を独自開発するための取り組みが静かに、だがワクチンと同等の緊急性と希望を持って進められていた。コネチカット州にある大手製薬会社ファイザーの研究所の科学者たちは、2003年の SARS のアウトブレイクの時に生まれたアイデアをいくつか蔵出しした。ウイルスが自身を複製する方法を調整するプロテアーゼというタンパク質の働きは、ウイルスのライフサイクルの一部として当時からよく知られており、それをブロックすることは有効な攻撃方法として明らかだった。このタンパク質に十分に結合する化学物質があれば、体内でのウイルスの複製を止め、重症化する可能性を下げることができる。研究者たちは間もなく運をつかんだ。ファイザーが調べたところ、人体に存在するおびただしい数のタンパク質の中には、SARS、コロナウイルス2へ干渉するためのターゲットとしていた分子片と同じ構造のものは見つからなかったのだ。ということは、ウイルスに強い作用を及ぼしても、大きな副作用は起こらない。自然が科学者にもたらした耐菌性である。ファイザーの科学者であるダフィド・オーウェンは、私がこれまで扱った中で最も確かな生物学的標的です、と語る。ファイザーは数百種の化学物質を並行して試験し、最も見込みのあるものを大量に作ることで薬の開発スピードを上げた。2020年12月に米国初の新型コロナワクチンが認可された頃には、後にパクスロビドと名付けられる薬は動物実験の段階にあった。人での臨床試験が始まったのは2021年3月のことだ。2021年秋には、ファイザーは成功を宣言できるはずだった。だがモニタリング委員会によって人臨床試験の中止が決定されてしまう。パクスロビドを投与された患者は死亡しなかったが、ダミー薬を投与された患者が死亡したというのが理由だった。ファイザーで医薬品設計を指揮するシャーロット・アラートンは、信じられない瞬間でした、と振り返る。ワクチンの開発からは1年近く遅れをとっているが、アラートンはパクスロビドが一つの記録を打ち立てたと考えている。製薬会社が新種の化学物質を合成し、それが安全に病気を治療できると証明するまでの最速記録だ。ファイザーが実施したワクチン未接種者の志願者を対象とした試験では、新薬が新型コロナの重症化率を 89% 下げることが示された。結果は絶好のタイミングで得られた。感染者数も死者数も過去最高に迫る時期だったのだ。感染速度の速いオミクロン株は、米国内だけでも連日膨大な数の感染者を出している。2021年12月22日に抗ウイルス経口薬の販売を許可したジョー・バイデン大統領は、これをゲームチェンジャーと呼んで宣伝した。これまで世界が注目してきたのは予防のためのワクチンであり、富裕国ではウイルスをブロックする抗体薬と呼ばれる高価な点滴薬が使われてきた。ブリスターパック入りの錠剤なら、処方箋があれば夜中であっても薬局で手に入る。医師でソーシャルメディアの専門家でもあるエリック・トポルが言うところの全く新しいウイルス対策アプローチが可能になるのだ。重要なのは、プロテアーゼが生物学の専門用語で言う高度に保存された分子であることだ。つまり、ウイルスが進化してもプロテアーゼはほとんど変化しない。ということは、コロナウイルスがワクチンを無効化するため急速に変異したとしても、今のところパクスロビドはどの変異種に対しても効果を発揮するとみられている。たとえオミクロン株であろうと、将来発生する新たな変異株であろうともだ。事実としてファイザーが実験室で実施した試験では、パクスロビドは全てのコロナウイルスに効く可能性が示されている。コウモリが住むどこかの洞窟にまだ潜むウイルスに対してもだ。もしそれが事実なら、ファイザーは将来発生するかもしれないアウトブレイクにも有効な対策を生み出したことになる。ファイザーの科学者であるオーウェンは言う。この薬は反コロナウイルス薬として、将来のパンデミックに備えて備蓄されるようになるかもしれません。それが今回のパンデミックから使えるのです。超高速で完成させましたから。有望な抗ウイルス薬を出しているのはファイザーだけではない。2020年末、レムデシビルという薬が新型コロナの治療薬としては初めて米国で承認された。しかしレムデシビルの投与には5日間連続での点滴が必要になる。そのため、 インパクトは限られたものであった。一方ファイザーの科学者たちは抗ウイルス薬を経口摂取できるよう工夫した。パクスロビドはこのパンデミックの間に成し遂げた大きな一歩だと感じていますと語るのは、ニューヨークにあるマウントサイナイ医科大学の研究者であるクリス・ホワイト助教授だ。ホワイト助教授は2020年、パクスロビドをマウスに投与するためファイザーにスカウトされた。これこそが新型コロナの治療法になると私は信じています。処方箋を受け取って薬局に行く、それだけですとは彼の言葉だ。用心深い楽観主義。初期の熱狂にもかかわらず、ファイザーの薬はまだ品薄の状態が続いている。パンデミック収束に向けて必死で取り組むバイデン政権は、直ちに53億ドルを投じて1000万回分のパクスロビドを昨年12月に先行購入した。その数週間後にはさらに1000万回分を追加購入している。しかしこの2000万回分が全て使えるようになるのは今年の中頃を待たなければならない。現在猛威を振るうオミクロン株に対処するには遅すぎるのだ。さらに医学研究者の中からは、ファイザーの華々しい試験結果が楽観的すぎるのではと疑問を挟む声もある。薬の認可の決め手になった一人臨床試験はおよそ2000人を対象とした比較的小規模なものだった。そのため実際に発揮される効果がそれほど高くないことが後になって判明する可能性もある。ジュネーブ大学病院に所属する医師で医学的エビデンスを専門とするトーマス・アゴリサス博士は、薬の奇跡的な有効性について結論を急ぐべきではありませんと語る。パクスロビドのもう一つの短所は、症状が出始めてから5日以内に投与する必要がある点だ。ファイザー自身社内でその点を課題として挙げている。アナルズ・オブ・エマージェンシー・メディシン誌に2021年8月に掲載された研究によると、患者が病院に行くタイミングは平均して症状が出てから5から6日後ということが分かっている。その頃には重症の人は息を切らし、重篤な肺の機能障害に見舞われている。原因はウイルス自体ではなく、ウイルスに対する体の免疫反応だ。この段階では薬はもう役に立たない。こうなるとパクスロビドが本当にパンデミックを鎮静化できるかどうか疑問が残る。たとえ軽症の患者であっても、多くの場合は感染が確認されるまでにはタイムラグがある。そのためファイザーからは、検査結果を待つ間にこの薬を提供するというアイデアが出ている。米国で診療所を運営するカーボンヘルスのミョンチャ在宅医療部長は、スピードこそ重要ですと話す。今経口薬があっても検査がうまくいかなければ、多くの人が治療を受けられなくなります。ファイザーはまた、この薬が新型コロナウイルスに暴露しただけの人に予防薬として有効かどうかを調べる試験も実施中だ。現在パクスロビドは供給量が不足していることから配給制となっているが、未だ混沌とした状態にある。米国食品医薬局は、新型コロナの感染が確認されかつ重症化する危険因子が一つでもあれば、この薬を投与することを許可している。とはいえ、どのような危険因子が該当するのか、そしてどんな患者を投与の対象にすべきかについては、まだ議論の余地がある。カリフォルニア大学サンフランシスコ工医学部のボブ・ワクター学部長は、腎臓移植やがんなどで免疫機能が低下している人のために薬を取り置いておくことをツイッター上で発表した。ニューヨーク州は、健康上の不平等から生じるリスクが高いことを理由に、黒人やヒスパニック系の住民を優先するよう提案している。新型コロナウイルス感染症に関する危険因子のうち最も重視するべきは、ワクチンを接種していないことだ。ファイザーが一人臨床試験の対象にしたのは、ワクチン未接種の人たちだった。もしもワクチン未接種の人が優先的に薬を得られるなら、ワクチンを接種しない口実に使われるかもしれない。だが、ミネソタ大学で新型コロナウイルス感染症の治療法を研究しているデビッド・ボールウェア教授は、ワクチンを拒否する人が早いうちに治療を始めてパクスロビドを手に入れるようなことはないだろうと予測する。ボールウェア教授によれば、同大学病院の ICU にいる患者はもっぱら免疫系に異常のあるワクチン接種者か、息を切らして苦しみながら来院するワクチン未接種者だという。中には場当たり的な民間療法や抗寄生虫薬のイベルメクチンのように効果が疑わしい治療法を試している人もいる。検査に2日かけて次の2日で薬を手に入れるというのはタイトなスケジュールです。新型コロナはデマだと思っている人が早いうちに検査を受けるでしょうか。そうして病院に行く頃には 体の炎症反応によって病気が引き起こされた段階になっています。その時点では抗ウイルス薬はそれほど用をなしません。世界保健機関 WHO は声明で、治療よりも予防が望ましいとの立場を表明するとともに、こうした薬はワクチンの代替にはならないとしている。 WHO はパクスロビドを支持する正式な勧告をまだ出しておらず、副作用が現れるかどうかを追跡したいとしている。スタンフォード大学医学部のロバート・シェーファー教授はこう述べる。検査と治療をごく早いうちから始めないといけないので、パクスロビドを大規模に活用することは非常に難しいでしょう。ワクチンほどのインパクトは期待できませんし、比べれば費用も非常に高額です。以上、アントニオ・デガラードの報告でした。後編に続きます。